やってまいりました。興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある暗黒、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。あら、
一瞬笑いが止まりましたけど、
ね、聞けよ人の話
を終わる前に笑ってる
ということで、
はい、
久しぶりに始まりました。
はい、
ね、うん、やってきましたよ、源、ね、さんが、
はい、
待ちわびていた、
待ちわびていた
仁義なき源さんが
仁義なき源さん
、今日の興味あるあるコーナーは第3金曜日だけど、うん、第2金曜日の通好み企画、
はい、
今月は第2と第3入れ替えでございまして、
はい、そうです
ね、都合により、
うん、
第3金曜日なんだけれども第2金曜日の通好み企画をお届けします、
はい、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ、弦さんいらっしゃい。
シェイ
来たよ。
来ましたね。
来ました。久しぶりです。本当に久しぶりな、
うんうんうん
うん、おげんさんで
ございます。おげんさんですね。
ね、今日もね、さまざまな弦楽器の魅力を皆さんにしばし堪能していただこうと思います。
はい。
まあ、森友君はギタリストということで、
はい、
最近忙しくてギターに触れれてないという嘆き節を今日ラーメン食いながら言ってましたけれども、
ギターがかわいそうでしょうがねえなと思う。
あらやだ。ねえ、うん、そうですよ。
パターン9の状態がちょっと続いてる。
パターン9
久々に
バターン9じゃなくてバターン 9,
バターン9
そこかよそこか突っ込むの、ね、おうね、
はいはい、
お仕事忙しくてですね、まあ、もう夜な夜な遅く帰ってくるんですよ、ね、なかなかだって LINE しても帰ってこないからね
確かにそうですよね
なかなか
帰ってすいません今
終わりましたすっごい真夜中に帰ってくるからさ忙しいんだなと思ってますけど、そりゃギターをいじってる暇ないよね。
いやいや、ちょっとでもね、触んないといけないですけどね。
そうですよ、ほこりかぶっちゃうときね、ギターがかわいそうですからね、はい、やっぱりこれ、やっぱなんかジョージ・ハリスンが言ってたじゃないですか、はい、ギターがかわいそうだって
ジョージ・ハリスン、
ね、ジョージ・ハリスンが歌ってたでしょ、
はいはい、
ね、
はい、ありましたね、
あの歌のようになってしまうからさ、う
ん、はい、
ね、悲しい歌だよね、本当あれねと、いうことで、うん、今日もさまざまな弦楽器、まあ、ギタリスト森友啓二プレゼンツなので、
はい、
ほとんどギターなんですけど、
そうですよね、
まあ、私もあの何曲か、
うん、
粋なやつ、
はい、
持ってきてますよ、
うんうんうん、
今日民族楽器も
今日も楽しみですね、
ご用意いたしましたので、
うん、
ぜひご堪能いただきたいという感じでございますが、はい、うん、ではまず1曲目からいってみましょうかね。
はい、1曲目はですね、はい、グランドファンクレイルロードのミスターリムジンドライバーという曲を。
ミスターリムジンドライバー、
はい、
グランドファンクレイルロード、
グランドファン
まさかこのわびしさ感じる秋の季節にグランドファンクで攻めてこられるとは思いませんでしたね
ちょっと暑苦しい
むしろこれはだから真夏に来るんじゃねえかっていう感じでしたけど、まあ
ね、
真夏に来られると暑すぎてちょっと困る、
まあ、暑いかもね、
ちょうど今時期がいいのかな、
うん、
秋のグランドファンクぐらいがいい、
ちょっとなんかファズギターとか聴きたくなくて、
ファズギターが聴きたいと なるほどね。
なんだろうなと思って、うん、グランドファンクとかいいんじゃないかなとかって。
グランドファンクは、はい、ウィーアアメリカンバンドでしたっけ、あの、はいはいはい、カウベルから始まる曲、
ガンガンガンガン、
はいはい、わけわかんないゴーカーとかなんか乗ってこう山降りてくるプロモーションビデオのやつなんだっけよく覚えてないんだけど3人組ですよね。
そうですね、
グランドとファンクとレールロード
トリオ、
ね、トリオ、
はい、
うんうんうん、すごいですよ。もうアメリカンパワーハードロックの元祖みたいなとこだよね。
まあそうですね、
うんうんうん、60年代からやってたかな、ね、70年代60年代の
60年代今
日からもうやってたよね。
69年の
やつ、ね、69年、
はい、
69年に結構もうパワフルなサウンド
を
やってたんだね。
そう言われればそうなんですよね。割とロックでも結構骨太なロックですよね。
うそうだよな、だって、うん、あのさよく思うけどさ、はい、イージーライダーのあのステッペンウルフのさ、
はいはいはい、
曲あるじゃん、
はい、
ワイルドで行こう、
はいはい、
じゃあつかじゃあじゃあじゃあ、そうあれだってさ60年代だっけ、あれ
あれもそうですね、
あれとかさ結構ヘビーな感じがするけど、うん、当時びっくりしただろうね。だから、
うん、69年ってすごいいろんなものがあるじゃないですか、
う
ん、
そうだね、う
ん、結構オールドロックなものもあり、
ビートルズがね、うん、すごいいろんなことやり始めたから、
そうですね、
それに派生して、うん、いろんなアーティストが急に出てきたんだよね。それまではさなんか、うん、アイドル時代のビートルズのオマージュみたいなグループがたくさん出てくるんで、
なるほど、
フォークロックとかそういうのも出てくるんだけど、だけど急にほら再建の時代に入って、
うん、そうですね、ロック風というか、
たまジャニス出てくるし、ジミヘン出てくるし、
そうだな、
ね、クリーム出てくるし、
ね、68年からその辺
ぐらいから、そう60年代後半って、はい、すげえことになって、グレイトフルデッドとかさ、
うんうん、
ね、うん、だもうディランはもうロックに行ってる頃だから、
ああそっか、
うん、
うん、そうですね、
うん、もうだからロックがすごい69年
そう動いてる感じですよ ね、
う
ん、
うね、
もうなんかがすごい動いてんだろうなってい
う
ところかなっていうところですね、まあ、うん、はい、
ファズギター、
ファズギター、まあこの辺って、イントロのリフも印象的なんですけどね、うん、こういうイントロ聞いたことないです。
ああ、あるかもしれない
っていうイントロは、まあリフは印象的なんですけど、まあソロとかでこうファズギターをブイブイと言わせてるところ、
ブイブイね、本当にブイブイって聞こえるもんね。
ファズってそうなんですよね、
なんかね、
ブイブイっていう表現がよく合ってると思うんですけど、その辺
を。しかしファズとかのエフェクターを誰考えたんだこれね。
ロシアですからね。
ロシアの、そう、ロシアの人が発明したのこれ。
エレクトロハーモニクスっていうあのエフェクターのメーカーで、
はいはい、
元々ロシアの
あら、そうなんだ、えらい。でも前衛的な音っちゃ前衛的な音だよね、なんかシンセサイザーのなんか、
あ、そうそう、エレハモって大体もともとシンセとかの、
そうなんだね、
で、
うんうん、
まあ、そういうのもあったりとかして、そのもう歪み、いわゆるこうドライブしてる、
はいはい、
まあ、ギターってこう
普通のね、クリアな
歪みがこう、歪みって音の波形の滑らかな部分をカットして、
はいはい、
はあ、してるから、
はいはいはい、
こうジャリーンっていう音がする。
不思議だよね本当に不思議だよ。
そうそうそう
なんでそんな操作ができるんだそんな音に変えれちゃうんだろうね、ボタン一つ
増幅して、うん、限界を超えてる、
割れさせてるっていうことだ
ね。そ
う
そう、わざと割れさせてる状態ですね、うんうんうん、でそれがコンデンサーを変えると、
はい、
音のツヤっていうか、うん、あれが変わるんですね、
うんうん
う
ん、
そういうのがあって、わあ、だからそのファズでも世代によって結構音が違うっていうのがあって、
うん、科学実験みたいだよね、だからね、変な話、
そうですよね、よく考えていくよなっていうところは、
音の波長を研究しない限り無理なことじゃん、こういうの
さ、まあそうですね、あとはイメージ、でもイメージだからって言って、回路をどう変えたらこの音出るっていうのね、
だからエフェクターの開発とか、まあ、シンセサイザーの音色のこの多岐にわたる、
はいはい、
もう無限でしょ今
ね、
組み合わせで、
ね、
信じられない、聞いたこともないような音が鳴るじゃないですか。
なりますね。
あんなのさ、すごい世界だよなって思うね。うんうん、
想像の域、想像の世界でよく考えてるなって、まあそれはプレイもやっぱそうなんですけどね。
そうだね、それを音楽としてプレイして、
そう、
それなりのものにするっていうことは難しいよね。
ただただジャキジャキ弾いてるだけじゃね、うんうん、人は感動しないんで。
まあそうだよね、うん、効果的に使わないと意味がないもんね。
そうそうそう、そう、そういうところはいいね。ファズとかもすごい、
もうグランドファンクがそう、それをやってた、クリエイティブにやってたと思う。ちょっとい
ま
いち、
まあまあまあ、
そうすごい勢い、まあ、勢いだけを感じる、うん、ね、
はい、
では、うん、ゲンさんいらっしゃい。今日の1曲目はグランドファンクレイルロードのミスターリムジンドライバー。お、ん、かからないぞ、
かからない、
かかってみかかってみ、あれ、かからないよ、
乗らないですね。
グランドファンクのことをなんか言っちゃったからかな。ちょっと待って、
じゃあおとなしくしとくよっつって。
あ、かかんないね、なんか一瞬かかったような気が、ね、ちょっと待ってよ、
はい、
ディスクエラーっぽいからね、
はい、
今日は生放送トラブルが多いな。
そうですね、うん、まあまあありますあります、こういう時も、
まあね、こういう時もあるんでね、はい、なんかなかなか微妙だな、このディスクの読み込みがね。よ、ちょっとお待ちくださいよ、
はい、
今ね頑張ってますからね。
はい、
これでかかるかな、
うん、
どうかな、いきました、リムジン、ミスターリムジンドライバ 弾いてますね。
弾いてますね。
弾いてるね。グランドファンクレイルロードのミスターリムジンドライバー。
うん、はい。
ね、オールドロックな。
そうですね。
うん、パワフルですよ。
なんか割とクリムゾンっぽい感じもしますよね。
う
ん、
ああ、なるほどね。
60音の使い方とか。
ああ、なるほどなるほど。
ファズの時って
結構割と、はいはいはい。
やっぱこう、うんうんうん、ビブラートやるときの使い方とか、はいはいはい、まあ、音の音使いとかが結構似てる感じがします、
ね、なるほどなるほど、ま
あ、ちょうど69年ですもんね。
そうだね、クリムゾンもね、うん、すごい時代ですね。そう言われてたら本当にね
そうプログレもあ る,、ね、ある時代
ですね。いろんなものがいろんな音楽の可能性が広がった年なんだよ。でもね、ーサージェントペパーズとかでしょ。
あ、そうですね、
うん、うん、だからビートルズのこういう部分でこういうグループができて、こういう部分でこういうグループができて、うん、もう枝分かれがすごい時代だったっていう、うん、
まあ、それだけビートルズ多様化したんですけどね。
まあそういうことだよね、うん、すごい音楽がロックが多様化した、
うん、
でいろんなロックの中の細分化ジャンルが登場した、
うんうんうん、
アートロックとか、
あー、アートロック、
ね、アートロックっておいみたいなさね、
うん、確かにありましたね、
うん、まあプログレもそうだけどさ、
プログレッシブロックっていうのをね、なかなかこう、うん、よく受けたなその当時とかって思いますけど
ね。そうだね、うん、やっぱ時代だよね、
うん、
うん、ね、うん、その中でアメリカの中ではこうね、グランドファンクのグループが出てきたということで、まあ、そうですね、うん、はい、ミスターリムジンドライバーを聴いていただきました、うん、
はい、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしております森友啓二ギタリストプレゼンツ、弦さんいらっしゃい、
はい、
続いてはジャパニーズギターヒーロー、
はい、行きましょう、
はい、
ジャパニーズはですね、みやび、再びみやびを持ってきました。
世界で有名な、
はい、まあ、そうですね、世界で
有名ですね、海外で評価がすごい高い、
はい、今日はですね、うん、ファイヤーバードという曲を、
ファイヤーバードというの、ファイヤー、火の鳥、
はい、うん、多分ね聞いたことあると思います。
本当ですか。
CM とかでも流れて、
あ、 CM でよく流れてるやつね。
そうそうそう、
はいはいはいはい、
あれが、まあ、前回みやびを最初の方、だいぶ前ですよね、紹介させてもらった時、
結構前に一回紹介しましたね、
結構前、うん、最初期ぐらいの時かな、うん、紹介してもらさせてもらった時はアコースティックギターというか、まあ、エレアコでこうスラッピング、
そうだね、うん、結構タッピングは、そう、
タッピング奏法をする人っていうのを紹介してるんですけど、うん、はいはい、まあ、今回エレキのところのをこうちょっと注目して持ってきました。で、まあ、もちろんスラップな奏法もやってるんですけど、はいはい、エレキの中で、でこの人のこの曲の、あのすごいとこはなんていうのかな、エフェクター、まあ、またエフェクターの話になるんですけど、うんうん、エフェクターと、フィードバックって分かります？
ああ、アンプになんか近づけて音の返りをなんかハウリングさせるみたいなのね。はいはいはい、
これを、自動的に作る機械があるんですね。
ほうほうほう、
ギターに僕もよく対応してるんですけど、はいはいはい、それがこう倍音っていうんですかね、うん、高い音が鳴るやつが使ってて、それをうまく使ってるなっていう、うん、そうそう、こうやってでこういうフレーズを弾いてるんですけど、はいはいはい、これはもっと高い音でやって、はあはあ、アームも対応しながらやってるところが、はあはあ、この人のアイデアのすごさなんだろうなっていうのが、
もう相当でも自由に知り尽くしてないと、
自由ですね、あの人、ね、本当に
すごいですね。みやびのファイヤーバード、こちら聴いていただきたいと思います。
Show, show, 調子やワイヤー。
いやーすごいですね、情報量が情報量がすごいよ、みやび、
はい、
うん、ファイヤーバード、
うん、
すげえな、
この人すごいなと思うんですね、うん、やっぱりなんか情報なんそのなんていうのかな、そのもともとスラップっていう奏法自体をそんなに多用してる人っていない、こんなリズム感にやれるってことで、まあ躍動感を作りみたいなところはあり、でその中でエフェクターを多用して、 あんまりねこう概念が多分ないんだと思うんですね、こうじゃないといけないとかっていうところがなくて、こう自由にやってるっていうところ
が多分表現したい世界が
ちゃんとあるんですよね、
でそこに向かってやっていくから、
う
ん、別にそこに常識はいらないわけ
ですね、そういうところはこの人は感じられるなっていう、久々にこう日本人ギタリストの中でも、なんか好きな人が出てきたなって感じでしたね、
森友青年の、
あ、もう青年じゃない、青年の森友さんのね
、まあ、森友青年のですね
結構ね他にもこう細かく聞くとスライサーっていって音をぶつ切りするエフェクターがあってあるんですけど、それでリズミカルに出したりとか、あとボコーダーっていう、
ボコーダー、はいはい、
そうギターと自分の
声、口に加えてね、はい、ホースを、
そうです、それが今はねマイクを通してやるんですよ、
へ
え、アイウェオっていうのを全部表現できるというか、
そうなんだ、
喋ってる声を表現
できる、あ、じゃあジョー・ペリーがやってたあの時代とはちょっと違う、
ホースを加えてた時代、
ホースがロジャーがやってたあの時代とは違う、
そうそうそうそう、やってるんですよね、
へ
え、うん、そういうところはすごいなって、
なるほど、
はい、
いろいろ出てきますが、
世
界中の弦楽器に愛を込めてお送りしております、ギタリスト森友啓二のプレゼンツでございます、弦さんいらっしゃい、さまざまな源さんが今日もですね、
はい、
のれんをくぐってきてるわけでございますが、久しぶりなだけあってですね、はい、森友くんも言いたいことがたまって
たまってますね、確かに、何、
後半はコーナー内企画
はい、
やめてないところがすごいなやめてねえんだあの企画みたいな、CM の後私もいくつか持ってきたのでね、こちらの方も聞いていただきたいと思います、はい、お楽しみに。興味あるあるコーナー、今日は第3金曜日だけれども第2金曜日の通好み企画を先週と交代ということでね、
はい、
お届けしております、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃい、
はい、
Welcome to 弦、
Welcome to 弦、はい、
かな
かな、
ね、
はい、
さまざまな弦さん、今日もお越しいただいてますが、
はい、
まあ、ハード系が2つ続いてですね、
そうですね、
続いては、
はい、
コーナー内企画、
コーナー内
まだやるつもり
まだやるつもり、
でもそんなにだってさまだ 3,4 回しかやってないもんね、2回か3回しかやってないんじゃない、だって、
う、ね、うん、3回今回4回目、あ、3回目、
ずっと言い続けよう、映画半ソロ、
うん、
公開企画、公開記念企画
公開記念企画ね、ずっと言い続けましょう、
言い続けるしかないよね、
うん、見ました、やっと、
あ、やっと見たんですか、
やっと見ましたよ
やっと見たんですか、うん、もうとっくに終わってるよね、
もう終わってますけど ね、
はい、うん、8月中に終わってたよね、
終わってます、
映画半ソロ、うん、公開記念企画良いソロ
良いソロ
今日もお送りしたいと思います、
はい、
さまざまな音楽に、うん、あのギターソロいいよねっていうね、うん、
はいはい、
のを集めてみた、
はい、
良いソロ、
ソロ、
まあ、ソロギターソロコレクションみたいなところがありますけど、
ね、はいはいはい、
これまで出てきたのは、うん、いろいろとありますけど、前回あの、はい、ロックアラウンドザクロックが、
はい、
来ましたけれどもね、今日も結構50年代系ですか、
はい、 今日も50年代ですね。59年かな、ね、
59年ですか、
はい、はい。コニー・フランシスの、
お、コニー・フランシス、
カラーに口紅、
カラーに口紅、
うん、はい、リップスティック・オン・ヨ・カラーですね。
ああいいですね、英語できました。英語でコニー・フランシスはだから可愛いベイビーの人だね。
あ、そうそうそうそうそうそう、
可愛いベイビーとバケーション、うん、
バケーションね、
ね、はい、VACATION、
はい、
これで覚えたもんですよ。
つづりを、
ロコモーションもそうだけど、ねえ、まあ、そういったまあ50年代のどちらかというとアイドル系
そうですね
の歌手ですね、
うんうん、
これなんか前やってたん、はい、ツアーバンドかなんかの時に、
あ、オールディーズ系の、そうそう、オールディーズ系やってて、その前になんか僕オーディションを受けようとして、うん、
何のオーディション、
あのケントスっていう、
あ、ケントス、はいはい、あ、
その時にこれも
六本木とかにあるあのケントスですよね、
猛練習したんですよ、この
でそれは思い出深いね、
うん、ギターソロが意外とこのギターソロを弾けたらっていうソロなんですよね、割とスタンダードなこう、ね、1645の進行の中のなんですけど、うんうんうん、プレーとしてはもうすごいプレーみたいな感じで、
はいはいはいはいはいはい、
っていうとこあって、うん、後半のところで、うん、っていうこう、ほうほう、なんかこうメロディーラインが美しいなっていうところもちゃんと入ってるっていう、
結構キャッチーな感じですね、
キャッチーなギターソロなんで、うん、聞いてほしいなと思って、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほどね、うん、違う、そのケントスのオーディションの頃の話をちょっと聞きたいんですよだってさ、はい、あのやっぱりギターソロとかああいうのさ、
うん、
完全にレコードと同じようにしないと お客さん満足しないよね、ああいう、
そうです、
オールディーズバーは、
はい、オールディーズバーは
そうじゃない、
ちゃんとやってなんぼみたいな、
そうだよね、だからさ自分の解釈とかは後回しだよね、
後回しです
自分はこうした方がいいと思うなんて主張は絶対通らない世界だよね、
はーっつってはたかれるような世界です
、そりゃそうだよなっていう気がするんだよね、
うん、
だからお客さんはだってさ、レコードで聞いたそれをライブで聞きたいと思って、
はい、
店に来るんだもんね、
うん、だから大体そのギタリストがオーディションで選ぶ曲っていうのも大体あって、う
ん、大
体ベンチャーズとか、
ああベンチャーズだよな、
このカラーに口紅とかっていうのをやっとけば大体こう通るという
か、あ、そうなんですか、
なんか攻略がある、あるみたいなんですよね、
やっぱさ、うん、サックスとかもいるじゃん、
はいはい、
やっぱボーカルはもちろんのことさ、うんうん、まずとにかく英語のこういうこの頃の、
はいはい、
アメリカングラフィティのサントラとか全部完コピできるようじゃないとダメだよね、
なんか僕結局受ける前にもう地元のとか潰れちゃったんで、
うん、受けれなかったですあ、そうなんだ
あれみたいな、潰れちゃって頑張ったのにみたいなとこあってで、なんかね、入ったらやっぱ200曲ぐらいは覚えなきゃいけない、うん、
200曲
で、しかもそれが全部キーが、あのやっぱゲストとか来るじゃないですか、
あ、はいはいはい、あ、その都度変わるので
、私はこのキーみたいな、
そうなんだ、
合わせれるようにやんなきゃいけないみたいな、
やっぱそれはもうプロだな、
で大体やっぱそういうのが通ってスタジオとか、うん、僕スタジオをやってやりたいなって思ってて、はいはいはい、その時に、うん、なんかそういういろんなアーティストの後ろでやれる人になれたらすごい楽しそうだなって思って、うん、思ってたんで、うん、そういうのになるのどうしたらいいですかみたいな感じの師匠がいて、
その思い出の頃の一曲、
そうそうです、
コニー・フランシス、はい、良いソロ、今日はカラーに口紅、こちら聞いていただきたいと思います。
You came back.
すごいですね、うん、森友青年時代のこの思い出がすごい難しいソロだよね。
すごい難しいですよ、
結構こことかもさ、こことかもなんか結構難しいよね、うん、俺もよくわかんないけどでも難しそうだなっていう感じはする。オールディーズの中でも結構な手数だなっていう、あ、
そう
ですね、ギタリストが、
うん、手数は多いですね。
他はシンプルなの、ドラムとかベースはシンプルなの、
ね、すごいシンプルですけどね、うん、
なるほどね、はい、やっぱりだからあれですね、オールディーズこのパブとかそういうさ、はいはい、ケントスとかああいうとこ行った時に、うんうん、そのミュージシャン側の苦労もちょっと分かってほしいもんですねそういう目でちょっと音楽を楽しんでいただきたいなっていうところもあるね、
うん、楽しんでもらうのが一番いいと思うんですけど、
ね、その楽しむのが一番なんですけど、そのそこの時ちょっと、ね、ちょっとこうミュージシャン側にね、
努力はしてるんだぞと、
すっごい努力してる人たちなんだぞっていうことをね、うん、ちょっとあのね、はい、心のどこかに留めておいていただけると、うん、ありがたいんじゃないかなというところですけどね、はい、はい、うん、ではですね、続いて私が持ってきた2曲、うん、いこうかなと思います、
はい、
まずは、ロバート・クラムという人なんですけど、
ロバート・クラム、
アメリカ人、うん、ロバート・クラムって漫画家さんなんですよ、
うん、
ギタリストでも何でもないんだけど、うん、ちょっとけったいな方で、はい、漫画家で、うん、アメリカでは有名な漫画家ですよ、
う
ん、
ね、
ジャニス・ジョプリンのチープスリルのジャケットを描いた人っていうと大体わかるね、
はい、そうですね、あれいいですよね、うん、
あの漫画、
はい、
他にもいろいろやってるんだけど、うん、大体私が好きな戦前ブルースのレーベル、うん、ヤズーっていう CD レーベルがあるんだけど、うん、そこのジャケット大体この人がイラスト描いてたりとかして、はいはいはい、すごい個展を見に行ったこともあるんだけど、うん、バンド組んでるんですよね、
うん、
で正式名がロバート・クラム&ヒズ・チープ・スーツ・セレネイダーズっていうんだけど、
チープ・スーツ・セレネイダーズ、
そうそうそうそう、うんうん、4人組のね、またけったいなおじさんたちなんですよこれがまたで弦楽器だけで構成されてて、まあ時々アコーディオン入ったり木琴入ったりノスタルジックで、うん、ロバート・クラムっていう漫画家さん、その人が、うん、戦前音楽のコレクターなんですよ、
あ、もともと、
ね、SP 版の、
うーん、
で、今日お届けする曲が、うん、Make My Cot Wear The Koto Koto Cotton Glows というね、またけったいなタイトルなんで、これ、コトコトコットンっていう名前で、題名で、私は覚えてるんですが、はいはい、これ戦前の曲なんですね。でこれカバーで、うん、まあ要するにオールドタイムのアーリージャズみたいな感じで。うんうんうん、で、そういうのを大好きなんですよ、この人。はい、カバーするの、はい。ラグタイムとか。うんうん、で、それで、この、けったいなおさんたちで集まって。
けったいなおさん。
で、バンジョーを弾いてんのかな、ロバート・クラムは。はいはいはい、で、あと、マンドリンね。
うん、
それから、スライドギター、ドブロの、鉄製のナショナルギター。
ナショナルギター、ね。
で、ウッドベース、うん。っていったような構成で。あんま、うんうん、弦楽器で。あれじゃないですか、ポニーの、ね、ギターやってくれてたロッキーが、うん、
はいはいはい、
マリちゃんとか招いてやってる。
うん、
グループなんかの雰囲気はこういうのなのかななんていうふうにね、いうところがあるんですけど、
はい、
これがまたノスタルジックでね、またね、いい感じなんでね、うん、Make My Cot Wear The Koto Koto Cotton Glows、ね、うん、ロバート・クラム&ヒズ・チープ・スーツ・セレネイダーズ、聞いていただきたいと思います。
to get back. When I lay my head in that old feather bed in, you know I'll be losing my woes. Just make my cot where the cot, cot, cot and grow.
いい感じですね。
いいですね。
もうグッドタイムなこのね、うん、オールドタイムな。
いいですね。スライドのこのね、よれた感じ。
そう、スライドの人とマンドリンの人かな、ユニゾンでやってるの珍しいよね。うん、でバンジョーが刻んでるっていうさ、
そうですね、
このあのソロのなんかシーンも面白いなと思ったんですけど、うん、これまたのんきでね、うん、けったいなおっさんたちがやってるっていう。すごいよな、でも、
うん、
なんか弦楽器で楽しいことやってる人たちっていう、う
ん、楽しんでますよね、
うん、
そこで伝わってくる音に。
そうなんだよね、
うん、
3枚ぐらいアルバムあるんだよね。
うん、
アルバム出してるってとこはすげえ。でジャケット自分で書いてさ、すげえなって思うんだよね。うん、で大体こういうノスタルジックな、あとなんかハワイアンとかやったりとかもしてんだけどさ、
うん、
もうなんせずっと緩いよ。
うん、いいですね。
でもまあ幸せだよ聞いてて、
は
い、
うん、
これはいいわなんて言ってね、ゆっくり酒でも飲みながら聞きたい感じでございますが、
はい、
ロバート・クラムという漫画家が組んでるね、
はい、
ユニット、ロバート・クラム&ヒズ・チープ・スーツ・セレネイダースというね、うん、グループのメイクマイ、もう長えんだ、もうコトコトコットンでいいよもう。
はい、
さあそして続いてはですね、
はい、
民族音楽って言ったらいいのかな、うん、民族楽器、今日ご紹介するのはチャランゴ。
チャランゴ、
チャランゴ、
はい、
チャラいでしょ。
チャラい、
結構チャラいでしょ。、はい、チャランゴ
ね、
これはスペインの楽器で、
はい、うん、
フォルクロールで使われてますね、
うん、
アンデス地方の、コンドルは飛んで何するやつ、
アンデス何するやつ。
何もしねえけど。飛んでいくだけだよ。飛んで何するわけじゃない。火にいるじゃねえ。コンドルは飛んで火にいる夏の虫じゃないんだよ。フォルクロールだね。
はい。
だいたい40センチから60センチくらいの小さな弦楽器。で、ネックだけやたら太い。
はあ、はあ、は
あ、うん。っていう感じで。
うん、
16世紀からある、スペイン人が持ち込んだギターの前身である、楽器が発展していったもので、
はい、
今日ご紹介するのはこのアーネスト・カボールでいいのかな、
うん、
さんが弾いてるチャランゴの曲で、
うん、
パヤ・ブラバでいいのかな、わ、
うん、
かんないね。読み方がさ、はいはい、でもこれさ独特な響きでさ、
うん、
ちょっと聞いていただきたいんですけどね、
はい、
これがなんかすごいなっていう、
照明も入ってる、
そうそうそうそう、うん、これがね、
はい、
チャランゴの演奏っていう、全然チャラくないんです。
チャラくない。
当たり前だよ。当たり前だよね。アーネスト・カボールのパヤ・ブラーバです。
はい、
すごいですよ、うん、なんかやっぱりマンドリンとかウクレレとかのそのね、はいはいはい、まあ、サイズ的にはそれぐらいなんですけど、うん、しかしこの鳴りがすごいです
ね。鳴りがすごいですね、本当に
鳴りが、うん、ねえ、これがチャランゴだ。そんなに知られてる楽器じゃないってとこはまた、
う
ん、
そうですね、
もっとなんか知られてもいいような気がしますけどね。
スタンダードになってそうですけどね。
うん、まあ地方の方ではね、うん、有名な楽器なんでしょうけど、うんうん、あんまり世界的に知られてるわけでもないなっていうふうに思って、うんうん、これはすごい演奏ですね、これもね、うん、アーネスト・カボールのパヤ・ブラーバというね、はい、ナンバーでございました、うん、ということでね、今日もお届けしてまいりました久々の、
はい、
源さんいらっしゃいでございましてですね、あと1回やったらまた年末企画を11、12とやるからね、だから通常回は来月までっていう、はいはい、来月は第2金曜通常通りお届けしますんでね、はい、うん、また来月の源さんいらっしゃいもお楽しみに。興味あるあるコーナーでした。